で今日は箴言の21章です。で今日はその、主が、つまり神が、ヤーウェが、本当に私たちに義をもたらすし、またこの世界にその全てに義をもたらしてくださる方、必ずその神に従っているということに関しては、必ず神が報いを与えてくださるということです。やっぱりなんか神に期待できないと、結局損するだけかみたいな。で祈ることは祈るんだけど、なんか自分が願っているように状況がうまく変わっていかない。で、それということは自分の祈りが悪いのか、自分の信仰が悪いのか、自分の何が悪いんだろうみたいな感じで、そのマイナスなイメージを持ってしまうんですよ。感情を。でも、そこはもう信仰じゃないですか。うまくいかないことってたくさんありますよ。イエス・キリストを信じたからといって、そのすべての状況が私が考えているように、そのうまくいくっていうことではないわけだから。そのうまくいかない状況の中で、神に期待して、神に信頼しているので、平安になれるということなんですよ。不思議と。自分でなんか一生懸命頑張ったり、一生懸命何かを変えようとする必要がないというか、その状況の中で、私は神に愛されていて、神は私の一番を願っておられて、そしてその最終的に、その義を、正しさをもたらしてくださるということを、信頼していて、信じていて、その期待しているから、平安でいられるんですよ。また、その神は、この状況の中で私を救うことのできる方なんだという、この信仰によって、やっぱこの救われるという、私をこの状況の中で必要を満たしてくださる、私をこれ救ってくださる、それをその期待して、実際に神に祈ったら、神が助けを与えてくださるので、そこでまた平安でいられるんですよ。でこの21章を通して、いろんなことがもちろん語られてはいるんですけども、最終的にその神が私たちに正しさ、義をもたらしてくださるし、その義によって全てをその清算する時が来るし、またその時にはキリストを信じる者一人一人を神は救ってくださるという、またキリストに会って救ってくださるということを一緒に学んでいきたいというふうに思います。一言祈ります。天の父さん、どうぞ今日の学びにあなたが助けを与えてください。学ぶ一人一人、これを聞いている一人一人に、御言葉の理解をお与えください。知的に理解することも、また聖霊が私の内側で、私たちの内側で語ってくださって、そうだそうだって、私の心に、私の考えに、私の思いに、感情に、訴えかけてくださって、その霊の領域からの深いその理解を与えてくださいますように、お願いします。また、御言葉を分かち合う私に、今日もあなたが力を与えてください。あなたの言葉をお与えください。あなたがこの21章を通して語ろうとしておられることが明らかになっていきますように、どうぞ私を導いてください。助けを与えてください。お願いします。あなたに今日も期待します。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。では、箴言の21章の一節。王の心は主の手の中にあって、水の流れのようだ。御心のままに向きを変えられる。王の心というのは、神の手の中にあると、手中にあると。水の流れのようだって。水の流れを変えるときに、その水を全部すくってしまって、その水を流れを変えていく必要はないですよね。よくちっちゃいときに遊びましたけど、水を流して砂場にね。それで川を作っていくんですよ。トンネルを通したり。で、そのときに、その水の流れを変えるために、そこに石を置けばいいんですよ。そしたらその石にぶつかって、流れが変わっていくんですよ。それでもっとカーブさせたかったら、その水の流れを止めるために、その砂とかで堰を作ればいいわけですよ。そしたらこの堰に当たって、そこで溜まってって、どっかに溢れていくんですよ。そうやってその水の流れっていうのは、その変わっていくわけです。だから、神は王の行く手に、その石を置いたり、堰を築いたりして、その王の心を動かすんですよ。ここでやってみるんだけどうまくいかない。じゃあこっちに行ってみよう。あ、ここはうまくいった。じゃあここに流れていくんですよ。神のその手中にあって、神の御心のまま、その王を、なんていうんですかね、なんていうんですか、動かすとかっていうのは、ってなると、なんか洗脳みたいな感じ聞こえてくるんですけど、そうではなくて、王としては自然なんですよ。また私たちもそうですよ。神がその必要に応じて私たちの目の前に、私はまっすぐに行きたいんですよ。これを追求したいんだけども、石を置いたりするんです。で、行けないんですよ。神はそこに行ってほしくないんですよ。私の流れを変えたいんですよ。神の目には流れがまっすぐなんですけど、私の目からするとそれはまっすぐじゃない石にぶち当たるんですよ。で、なんでだよなんでだよって行くんだけど、 でも神を信頼してそうなのかって、そのじゃあここに行けないんだったら神が他のところに、別のところにベストを神は用意しておられるはずだって信頼して、ま、この私側からすると曲がってカーブしていくんだけど、神の視点からすると私はまっすぐ歩むことになるわけですよ。私はまっすぐ歩んでなくてあっちに行ったりこっちに行ったりするから。神は石を築いたり石を置いたりしてその流れを私の流れを変えてって私の流れを変えてって私をまっすぐ私がまっすぐ歩めるように導いてくださるわけです。例えばネブカデネザル王であったりクロス王であったりアルタシャスタ王であったり私たち学んできましたよ。まあネブカデネザルに関してはちょっとダニエルとかね学んでいかないといけないです。クロスもそうかな。でもそのエステルでもそうでしたし、またエズラ記とかも私たち見ましたけども、そうやってそのイスラエルの王でない人たちその国の王様の心も変えてるんですよ。そうやってその神は王の心を動かすことができるって。王の心を変えるぐらいだから、その私やすべての人の心を神が考えているように御心のままに変えることができる方なんですよ。だから神には私を変える力があるんですよ。私が変わらないっていうのは私がその神を信頼しないからですよ。神にはその力があるんですよ。また神には私の周りの人たちを変える力もあるんですよ。無理やりに変えるんではなくてその自然と石が置かれてたり石が築かれたりしてその人が思ってるように動かなかったりするんですよ。動けなかったりするんです。で、その流れていくところ先が神が導いておられるところだったりするわけですよ。だから私たちはその導きを求めるわけじゃないですか。で、時には私まっすぐ行きたいのに石が置かれたりするんですよ。私まっすぐ行きたいのに私の中ではまっすぐって思ってるんだけど、その石が築かれていて曲がらざるを得なかったりするわけですよ。で、神はそのように私の心をその動かして私を変えてってくださるんですよ。フィリピの、2章13節。神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせことを行わせてくださるのです。神はその聖霊を通して私たちにその思いを与えるんですよ。志を。それで、じゃあこうしてみよう、ああしてみようって信仰も与えてくださるんですよ。力も与えてくださるんですよ。その祈りながらその神を信頼しているのであれば、私たちはその神が願っておられるように私の心っていうのが動かされて、そして神の目にまっすぐに歩むことができるんですよ。私に必要なのは、この神が私のベストを願っておられて、その正しい方なんだということをその認めて信頼する必要があるんですよ。自分であれこれ考えるじゃなくて、神がじゃあ何を願ってるんだろうと祈ってみようって。もしかしたらこういうことかもしれない。じゃあやってみようっていう。そういう祈りと、その信仰の冒険っていうのが毎度毎度必要になってくるわけです。二節、人は自分の道は皆正しいと思う。しかし、主は人の心の値打ちを測られる。人はその自分の道は正しいって自分の判断であったり自分の選択目に見える部分っていうのはその正しいっていうふうに思ってしまうってそういうもんだって。だからその目の前に神が石を置いたらなんだよ神様なんかなんでこんなとこに石を置いてまっすぐ歩めないようにするんだよって言ってその神に対して文句言ったりするわけですよ。自分が正しいと思ってるからこれがまっすぐだって思ってるから。でも神の目にはそれはまっすぐじゃないんですよ。で、どのように生きるのか、私が何をするのか、それは何に従って決めるか、それによるんですよ。私のその行いというのは、結局私のこの魂の領域、私の考えや、私の、思いや、私の感情にその左右されるんですよ。私のこの魂が聖霊としっかりと結びついているのであれば、神が願っておられることを私の考えとして、私の思いとして、私の感覚として感じることができるんだけど、でもその聖霊に頼るっていうことをしてなかったり祈るっていうことをしてなかったりすると自分の感覚とか自分の考えとか自分の思いが自分の行動を決めるんですよ。自分の心というのは前も私たち箴言で学びましたけども正しい知識がないとつまり御言葉がないと私の心というのを正しく見ることはできないんですよ。で、この心の部分というのはどういう部分かっていうと神が値打ちがあるかどうか判断する部分ですよ。だから、ある意味、何をするかっていうよりも、そのなぜするのかっていうその心の動機の部分、それを神が見ておられるので、私が何をするか、人にどう見られるか、それを私は考えやすいです。どのように受け取られるか、私の言動が。じゃあ、本当はこうしたいんだけども、じゃあ、これをしないでこうやってみようとか。 みんなにこの話をしたらウケるかなとか。そういうことばっかり考えてると、神が私に何を話してほしいって、私に分かち合ってほしいって願ってる方は分かんなくなってくるんですよ。でも神は、その私の心に、私のこの行動、言動の動機の部分に、これはそのいいものか悪いものか、価値があるものなのか何なのかということを神は見るわけですよ。私が聖霊から影響を受けるべき部分ですよ。そこがしっかりとその神に結びついているかどうか、その聖霊に結びついているかどうかっていうのを神は見て、そこに価値があるかどうかっていうのを最終的に測られるわけです。だから何をするか何をやらないかとか、そういうのではなくて、なぜそれをするのか、なぜそれをしないのか、神にとって何が受け入れられて何が完全なのか、そういうことをやっぱり思い巡らした上での行動なのか、言葉なのか、やっぱそれを常にやっぱり意識している必要ありますよね。じゃないと、すぐ自分の考えに走っちゃうから。3節。正義と公正を行うことは、生贄に勝って主に喜ばれる。で、正義と公正というのは、生贄に勝って主に喜ばれるものなんですって。でも私たちは犠牲を払うということは何にも勝って素晴らしいと思ってしまうんですよ。これを主のためにとかって言って何かをやることが、何かを捧げることが、自分の時間であったり労力であったり自分の自由意志でさえも神へ生贄として捧げるんですよ。すっげえと思ってしまうんですよ。そういうのを聞いたり見たりすると、ああ、この人こんなことやってる、この人あんなこともやってる、この人すごいって。もちろん、その神に対して、その自分自身を明け渡すというか、自分の肉っていうよりも、その本当にその聖霊が私に語ってくださるところを選び取るとか、その神との親しい関係を築くために、聖書を読んだり祈ったりする、その自分の労力や時間を使うっていうのは、もちろんそれは大切なことですよ。でも、この何かやってるということ、犠牲を払ってこれをしましたということが、その神を喜ばせることではないんですよ。サウル王を覚えてますかね。サウル王は、イスラエルの国を治めるために、一番最初に、その初代の王様として、神によって、サムエルを通してですけど、油注がれた人です。で、彼は、将来有望だったんですよ。彼にも聖霊が注がれて、彼についていこうっていう人たちが周りにいたんですよ。強かったですよ。背が高くてイケメンなんですよ。でも、彼は、アマレクと戦った時に、神はすべてのものを聖絶しなさいって。そこの人も、家畜も、物も、全部、打ち滅ぼしなさいって。何も残してはいけないって。そう言ったんですけども、サウルは、そこで、サムエルのところに行って、あなたの命令に、神の命令に従いましたって。アマレクを全部打ちました、とか。でも、とか。もうとか聞こえてくるわけですよ。で、全部、打ち滅ぼしたって言うんだったら、今こう聞こえてくるもうもうとかめいめいとか、あれ何なんだって、サムエルは言うんですよ。いや、あれは、あまりにも良いものだったので、これを神に捧げようと思って、持ってきましたとかって言うんですよ。それに対して、サムエルはこう言ってます。第1サムエルの15章。22節と23節。長いので二つにスライドを分けてます。するとサムエルは言った。主は主の御声に聞き従う言葉ほどに、全焼の生贄やその他の生贄を喜ぶだろうか。見よ、聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることはお羊の死亡に勝る。誠に背くことは占いの罪、従わないことは偶像礼拝の罪だ。あなたが主の言葉を退けたので、主もあなたを王位から退けた。だから、神に聞き従うということ、つまり、正義と公義を行うということを、神は何よりも喜ばれるんですよ。なんか、すごいアクションとか、すごい犠牲とか、そういうのを神は願ってないんですよ。私たちが苦しみながら、ああ、神のためにもこれをするか、とかって言って、犠牲を払う、みたいな。それを神は願ってないんですよ。私が本当にその神によって愛されて、神から許されたというその感謝の中で、その神が私にしてほしいって、その願っておられることを分かりましたって、あなたがこれほどまでに私を愛してくださったから、私もあなたを愛してあなたに聞き従っていきたいですって。 その動機を神は喜ばれるんです。何よりも。どんなに奉仕をしても、どんなに献金をしてたとしても、神の言葉に耳を傾けずに、聞き従わないんだったら、神はそれを犠牲とか、生贄として喜ばないんですよ。やるなとは言ってないですよ。でも、アクションじゃないんですよ。もっとその神との関係の中で、神の言葉を聞いて、よし、やってみようっていう、その生きた関係、神の言葉に耳を傾けて従うという、聞き従うということは何よりも神は喜ばれることなんですよ。私に何もできないとかって言って、私はその、奉仕をする力もないし、なんか能力もないし、私はその献金するだけのその日常のその余裕もないって、これぐらいしかできないとか。で、それでその凹む必要ないんですよ。神が何を喜ばれるかっていうと、その神に聞いて従うことですよ。神があなたのことを愛しておられるということを聞いて、そうなのかって、私のことを愛してくださってるんですねっていう、そこに留まるっていうことですよ。自分のために、周りの人たちのために祈るっていうことを、その神がその言ってくださったんだったら、じゃあ祈ってみようって。で、その忠実さを神は喜ばれるわけじゃないですか。何を、どのような大きいことをしたのかじゃなくて、神はそのどのように忠実に行ったかですよ。小さいことを。それを神は見ておられるわけです。4節、高ぶる目とおごる心、悪者の灯火は罪である。悪者の灯火、その目、高ぶる目もおごる心も全部罪だって。でも灯火っていうのはその明かり、光だから、その人の歩み方、その人がその進む道ですよ。だから生き方。だからおごってる目であったり、心であったり、高ぶる目を持ってるその悪者っていうのは、その生き方自体が、その歩み自体がもう罪だって。この灯火と訳されている、ところは、別の訳を見てみると、その、なんていうかな。畑を耕すとか、農作、耕作、耕すという意味での耕作のことを、その、まあ、働きとか働くこと、というふうにも言われています。だから、悪者の働き、悪者の耕作、っていうのは、この畑を耕すっていうのは、それは罪だって。何かっていうと、その悪者を高ぶってた目をしてて、心がおごっているその悪者っていうのは、やることなすこと、その人の働くこと何でも、結局のところ罪に行き着いてしまうって。そういうものだって。五節、勤勉な人の計画は利益をもたらし、すべて慌てる者は欠損を招くだけだ。勤勉な者の計画というのは利益をもたらす。良い計画を勤勉な者が実行すると多くの収穫を得るんですよ。まあ、わかりやすいですね。当然です。でも、慌てる者の計画というのは欠損を招くだけだと。どんなに良い計画だったとしても、慌てる者が実行すると欠損を招くって。なぜ慌てるんですか？学校とかその私が仕事に行く前に、朝、ちょっと今日何だったかなーっていうのをチェックして、ああ、これ準備してないとかって慌てるんですよ。その授業の前になって、その一緒に働いてる人から、これどんなんですかって言われて、ああ、とかやってないとか。なぜ慌てるかというと、その何かをやるときに、計画を実行に移すときになぜ慌てるかというと、怠けるからですよ。準備しないからですよ。だからその、慌てるものっていうのは、準備しないもの？怠けるものですよ。怠惰なものですよ。神の計画は、私に救いをもたらし、私の救いを達成するために、神が立ててくださった計画です。イエス・キリストの十字架もそうだし、聖霊を与えてくださることもそうだし、私の人生のすべてのことに関して、神は計画を持って、私がこの救いを得て、私のこの救いを達成するために、神はこと細かに計画なさってるんですよ。だから計画はベストですよ。最高の計画があるんですよ、私には。その計画を私が勤勉に、その、向き合うか、それとも、怠けて怠慢に向き合うかですよ。私がイエス・キリストのように変わっていく計画を神は持っておられるんですよ。神の計画を実行する私が勤勉であれば、多くの実を結びますよ。その神の計画を実行する私が慌てるもので、準備をしないもので、 神に期待しないもので、応答もしない、その怠惰なものであれば、収穫というのは見込めないですよ。神は私を救うことができる方だし、私にその義をもたらすことのできる方なんですよ。その方の計画に私は勤勉でありたいですよ。本当助けてくださいですよ。だから神が救いだということは私たちにとってはものすごい祝福なんですよ。神がただ裁判官だけだったらもう私は終わってますよ。とっくの昔に。でも神は私を救ってくださる方なんですよ。6節。偽りの舌を持って財宝を得る者は、吹き払われる息のようで死を求める者だ。偽りの舌。嘘をついて自分の利益を求める者。それが偽りの舌で財宝を得る者ですよ。人を誘惑したり、人にお世辞を言ったり、沈黙を貫いたり、裁きを曲げたりするんですよ。自分が本当は言わないといけないのに、お前言えとか、これ必要だろうとかって、行けとか、人を動かすんです。誘惑して。自分は悪いことしたくないけど、その悪いことをするのを見たいんですよ。だから誰かを誘惑して、お前やってこいとかって、面白いよとかって、人に罪を犯させる、誘惑するんですよ。お世辞言うんですよ。素晴らしいとか、もっとおだてるんですよ。で、もっと私が益するように、その人をおだてるんですよ。もしくはその沈黙を貫くんですよ。不都合なことは言いません。不都合な真実。それで、でも、自分が黙って、その人が行っていることを私が何か言ってしまうと、その人がその行いをやめるんですよ。あ、そうか、それはおかしいことなのかって。でもその人がおかしいことを続けないと私がその利益を得ることができなかったりするんですよ。甘い汁を私も吸ってるんですよ。だから何も言わないんですよ。でそれでその正しいそのことを、裁きを曲げたりするんですよ。それは偽りの舌だって。だから結局、いや、これはその、ちょっと言えなくて、とかっていうのは、結局ですよ。自分が損するからですよ。自分がどう言われるか分かんないから。自分が、その相手が自分に対してどのような反応をするか分かんないから。だから、その自分は、すべては自分の利益のために、嘘をついて何か言ったり、嘘をついて誰かをおだてたり、嘘をついて何も言わなかったりするんです。本当は言わないといけない。それは死を求めるものだって、吹き払われる息のようで。束の間の幻想を求めて、神に求めないんですよ。助けを。神から良いものを求めないんですよ。もしくは言わないといけないのに、やっちゃダメなのに、やらせてはダメなのに、それを止めるための言葉であったり、力であったり、思いを与えてくださいと神に求めるべきなのに、その根本的な問題から目を背けて神を求めないんですよ。で、自分で対処できる部分だけをやりますみたいな。ここまでは私やります。それでやってるつもりになって自分の道は正しいと思っちゃうんですよ。でも、それを続けることは、その死を求めるものになってしまう。本当にその神が最終的に私たちに義をもたらしてくださるんですよ。その義をもってこの世界を裁くんですよ。私がその義をもって神が私を見られるんですよ。だから私がどう毎日生活してるかっていうのは神は全部知ってるから。その上でですよ、私の行いによって義を証明するんじゃないんですよ。イエス・キリストを信じる信仰によって義を証明するんですよ。だから何かやってる、何かやってないとか、それでなんか責められてしまうんであれば、それを神、イエス・キリストの元に持っていくんですよ。私どうしようもないですって。黙ってしまいますって。言ってしまいますって。誘惑してしまいますって。お助けくださいって。こうやってしまう私をお許しくださいって。イエス・キリストに、それが十字架でかかってくださったその贖いの技によって私の罪は許されるということを信じて、罪を告白したら、神は真実で正しい方なので、私の罪を許し、すべての悪から私を清めてくださるんですよ。で、それが神との生きた関係ですよ。だから私は毎日の生活の中でその罪を犯してしまって義ではないんだけども、イエス・キリストの方に向き直って、助けてください、許してくださいというそのメンテナンスを経て、私は正しいものとして一日を終えていくんですよ。で、神にイエス・キリストに向くってことをしない生活をしていると、もう自分の心がどんどん荒んでくるんですよ。何が正しいかも分かんなくなってくるんですよ。本当にその毎日の生活の中でどっかで神のことを思い起こしたり、自分のその言動を、その、なんていうのかな、吟味したりするような時間っていうのは全員に必要です。7節。悪者は自分の暴虐に引きずられる。抗議を行おうとしないからだ。悪者の行く末、それはその暴虐、もしくは 暴力だって。結局その暴力とか暴虐に引きずられるって。もしくはその英訳を見てみると、悪者の暴力というのは彼らを滅ぼすことになるって。で、抗議を行わないということ、正しいことを行わないってことが、その暴力なんですよ、ある意味。義をもたらさないということが。正しいことをしないというのは。神に対する、その敵対していることだから。暴力ですよ。人に対して、その義を行わないというのは、その人の、その、魂に対して、いいことを行ってないんですよ。暴力なんですよ。別に自分ではそういうつもりはないかもしれないし、実際に暴力を振るうとか、悪い言葉をかけるとか、そういうことはないにしてもですよ。その人の悪を例えば目つぶって目に見ぬふりして、目に見ても見ぬふりしてたり、言わず、聞かざる、見ざるみたいな順番違う。けど、そんな感じでやってしまうと、その人の魂に対して暴力なんですよ。つまるところ、抗議を行おうとしないんですよ。本当にその神に、だから神は義をもたらしてくださる方、神は正しい方、その方が私を正しいと見てくださるんですよ。イエス・キリストを信じる信仰によって。だからこのキリストによって与え、キリストによるその救いというのが私たちに与えられているというのがどれだけありがたいかですよ。もうこれ今7節ですけど、7節まででもう僕変な汗かき始めてますもん、自分で言いながら。本当にダメだなって。でもイエス・キリストにあって、この全ての悪が、その全ての罪が許されているわけじゃないですか。むちゃくちゃありがたいんですよ。神がそのような方で義をもたらして、私にも、私たちにも、そしてイエス・キリストにあって救ってくださる方だから。箴言はそうやって読んでいかないと、もう重すぎて潰れてしまいますよ。毎回毎回ね、8節。罪人の道はねじれている。しかし、清い人の行いはまっすぐだ。罪人の道、行いというのはねじれている。もしくは道理をわきまえていないって。結局その神の正しさということを、神の義とか、神の正しさを、認めないわけだから、抗議を行わないので、ねじれてしまっている、道理をわきまえていない。でも、清い人の行いというのは、まっすぐな行いだって。清い人というのは、誰も自分のことを、その、清くできる人はいないんですよね。前回やりました、箴言の20章の9節に、誰が私は自分の心を清めた、私は罪から清められたということができよう。だから自分の罪を自分で清めることができる人はいないんですよ。だから清い人の行いという時のこの清い人というのは、清くされた人ですよ。イエス・キリストの血によって。で、清くされた人に対しては、その良い行いというのは、その神がもうあらかじめ備えてくださってるって。だから、私が神に良い行いを与えてくださいって願ったら、神はその良い行いを私に与えてくださるはずです。9節。争い好きの女と社交場にいるよりは、屋根の片隅に住む方が良い。まあ、女も男も変わらないですけど。ソロモンは700人の妻と300人のそばめがいたので、ありとあらゆる種類の女性を知ってたはずです。だから争い好きの女性もその中には含まれるでしょうね。まあ、いずれにしても、その、家庭に平和があるということが、夫婦の関係の中に特に、家の大きさとか家の見た目よりもはるかに勝るって。で、社交場、もしくは家にいるよりは、その屋根の片隅に住む方がいいって。当時のそのイスラエルの建物っていうのは基本四角なんですよ。石で全部組んであって、その上をこの木で、針みたいな感じにして、その上に泥を塗って、でそれで、かやぶきを吹くって感じですね。で、もしかすると、お金持ちのところはその石でこうやって積まれてたりするんですよ、さらに屋根がね。けど、だから平たいんですよ、屋根っていうのは。だから、その屋根の上ということは、つまり丸見えですよ。すべての人から見られるんですよ。屋根の上に住んでたら。屋根の片隅に住んでたら。雨降ったら終わりじゃないですか。だからそれでもですよ。争い好きの人といるよりは、屋根のこの片隅に住んでる方がまだいいって。だからやっぱ物を求めるというか、その、ではなくてやっぱ関係ですよね。本当にその、良い関係が、家庭の中にあることを願いますよ。実節。悪者の魂は悪事に憧れ、隣人を憐れもうとしない。悪者の魂は悪事に憧れるって。 つまりその悪者というのはその魂、つまり考えとか思いとか感情、それが悪事に憧れてるんだって。だから私が罪を犯すときに私の意志が弱いから神に対するなんか信仰とかなんかこの理解とかが薄いから、だから私は罪を犯してしまうとか、ああもう意志の弱い私めバカバカバカみたいな、そんなんじゃないんですよ。意志が強いとか意志が弱いとかじゃなくて、私の魂が悪事に憧れてたりするんですよ。てか、手たりするとかじゃなくて、やりたいんですよ。私の魂が。つまり、この肉が私の考えや、私の思いや、私の感情に影響を与えてるからですよ。あれしたい、これしたいって。神が願ってないことをやりたいんですよ。私の中にこのいる、ある、この古い私、肉っていうのは、そういうものです。神の霊と常に肉っていうのはその戦ってるって。私がその聖霊の方に思いを向ければ向けるほど、この肉っていうのは聖霊によって殺されていくんですよ。少なくなっていくんですよ。だけど、その毎日その聖書を開かなかったり、祈らなかったり、そのイエス・キリストのことを思い巡らせたりしなかったりすると、どんどんその霊の領域がなんか弱くなっていくんですよ。そうすると自分の肉が強くなってくるから、自分の魂に影響を与えるのは精霊ではなくて、自分の肉になってくるんですよ。そうすると、自分の考えとか、自分の思い、感情っていうのは、悪事に、悪事っていうのは別になんか犯罪を犯すとかね、日本の刑法とか民法とかの犯罪を犯すんじゃなくて、神の正しさの基準に照らし合わせて、悪いことをするってことですよ。自分の肉を満足させるとか。そうしたいんですもん。だから、罪を犯すんですよ。そして、その、隣人を憐れもうとしないって。だから周りの人とうまくいかないんですよ。そうなってくると。そして、他の人との関係っていうのは、基本ギブアンドテイクですよ。もしくはその、できることなら、ジャイアンみたいに、俺のものは俺のもの、お前のものは俺のもの、みたいな。で、与えるっていうよりも、受けることを求めるんですよ。もっと欲しいって、ゲットモードですよ。で、使えるんではなくて当然、使えられることを求めるんですよ。もっとやって。俺のことよ、もっとやってくれよって、気にかけてくれよって。もっと俺のことを、なんか褒めてとか。それっていうのは、その自分の肉なんですよ。相手がどう考えてるかとか、相手がどうだとかって別に考えてないんですよ。だから、その、隣人を憐れもうとしないんですよ。その人がどういう状況なのか、状態なのか、それは別に関係ない。私はただ欲しいんですよ。アテンションだったり、ものが。そうやって、その自分の肉を満足させる、自分自身をこの肉を満足させようとすると、結局、魂が悪事に憧れていることになって、最終的に罪を犯すことになるわけです。11節。あざける者が罰を受けるとき、わきまえのない者が知識を得る。あざける者が罰を受けるとき、わきまえのないっていうのは、そのシンプルっていうふうに英語では書いてあって、シンプル、まあ、ナイーブ、教えられてない者たちですよ。何が正しくて何が正しくないかとかってそういうことを良い悪いっていうのもまだ学んでない教えられてない人たちっていうのがそのあざける者が罰せられ罰を受けるときにこのような人たちが知恵を得るって箴言の19章の25節前回前々回か私たち学びました同じようなことが書いてありますでも知恵のある者が学ぶときには知識を得るってだからそのあざける者が罰を受けて他の人たちが学ぶっていうのではなくて知恵、もともと知恵のある人が学ぶんであれば、その人は知識を得るって。つまり、知恵のある人は自分の失敗とか、神からの叱責から学ぶ必要がないんですよ。だから痛い思いしなくても、私たち神についての知識というのは得ることができるんですよ。もちろんそれに聞き従わないで、痛い思いを通過して、あ、やっぱり私が間違ってましたって言って学ぶことだってできるんですけど、でももちろんそのできることなら苦しみたくないじゃないですか。痛い思いしたくないですよ。失敗もしたくないですよ。もし私が、その知恵ある者として、神に信頼して、神の言葉を聞いて学んでいれば、その痛い思いで、大変な思いをしながら、神の真理について学ぶ必要はないんですよ。だから私たちに聖書が与えられてるんですよ。いっぱい失敗、もう、しくじり先生のオンパレードじゃないですか。で、私たちのフェローシップの中で、私も失敗してるし、皆さんもおそらく失敗してるでしょうし、その失敗談の中から、その神が、教えてくださったことをみんなで分かち合っていけば、他の人が私が通過したような痛い思いしなくて済むんですよ。だからフェロシップっていうのはすごい大切ですよ。お互いの益になるし、お互いの、 お互いを守りますよ、失敗からね。12節、正しい人は悪者の家を見抜く、悪者どもは自分の悪事のために滅ぼされる。新しい訳を見てみると、英語でもそうなんですけど、この12節の正しい人っていうのは正しい方ってなってます。つまり神ですね。正しい神は悪を見て、そして識別して裁くって。神は悪者の家を見抜くことができるんですよ。神の前に隠し通せるものは何もないし、すべてが裸で、すべて神に知られてるんですよ。だからその自分が悪いということを知ってるにもかかわらず悔改めないのであれば、神は報いを与えられますよ。神は正しい方で、その義をもたらす方だから。それはもう私たちは知っています。ありがたいことにイエス・キリストにあって、そこから私たちは救われているんですよ。13節、よるべのない者の叫びに耳を閉じる者は、自分が呼ぶときに答えられない。周りの人々への無関心とか無行動っていうのは良くないことですよ。よるべのない者、もしくは別の訳だと貧しい者。ここもう貧しいっていうのは別に物質的、経済的なものだけじゃないんですよ。心が貧しかったり、またその本当にその心がすさんでたり、助けが必要な人っていうのはたくさんいますよ。その人の叫びに耳を閉じてしまうということは、自分が神に助けてくださいって呼ぶときに、その答えられないことになっちゃうって。他の人が、周りの人たちが困っている様子を見て何も感じないっていうのは、もしくは何もしないっていうのは、その神の正しさからすると罪なんですよ。悪いことなんですよ。せめて祈ったりすることができるわけじゃないですか。人の文句を言ったり噂をしたりするっていうのは簡単ですよ。でもその無関心であったり、別にどうでもいいしとかで、無行動何もしないとかっていうのは、本当に愛のないその印じゃないですか。イエス・キリストならその人に声をかけるだろうし、イエス・キリストならその人に仕えるだろうし、イエス・キリストならその人のために取りなして、その祈るでしょうし、私もイエス・キリストのように、やっぱりされたものとしてですよ。本当にそうやって人に対する関心とか、人のためにっていう、その人のためにというか、その神が願っておられるようなその使い方でですよ。真理を伝えるということを、やっぱしていきたいですよね。蒔いたものを私たち刈り取るんですよ。だから他の人を測る測りで私たち自分自身も測られるわけだから、人に対して無関心だったら、私も無関心に、その、対処されるんですよ。それはまずいですよ。14節。密かな贈り物は怒りをなだめ、懐の賄賂は激しい怒りをなだめる。密かな贈り物っていうのは、まあ、サプライズで、そのプレゼントっていうのは、その怒りをなだめるって。まあ、子供がちっちゃいとね、そのサプライズ、で、なんか作ってたりするのが、全然サプライズじゃないサプライズプレゼントってあるじゃないですか。明らかに私の前でなんか、パパへとか書いてる手紙とか、それ見るのも嬉しいんですよ。怒ってるようなことがあっても、なんかそれでちょっと和むっていうかね。で、賄賂は激しい怒りもなだめるって。賄賂っていうのは、箴言でも何度も出てきますけど、決して良いものではないですよ。でも、王や権力者の激しい怒りをなだめるものとして、良い悪いではなくて、その事実としてここで述べてるんですよ。怒りをなだめるって、この贈り物というのは、イエス・キリストは私たちの罪のなだめの備え物となってくださったんですよ。賄賂という悪いものであったとしても、権力者、王とか権力者の激しい憤りをなだめられるのであれば、イエス・キリストの命はさらにどんなに激しい怒りでも憤りでもなだめられるはずじゃないですか。神は私のその罪に対して怒っておられたんですよ。憤っておられたんですよ、激しく。私を永遠に滅ぼしてでも、私に報いを与えるというほどのその怒りなんですよ。私に向けられていた神の怒りというのは、私の罪に向けられているものというのは、神はそれほどに罪を憎むんですよ。けど、神は私の罪を憎んでるんだけども、私というその存在を神は愛しておられたんですよ。愛しておられるんですよ、私たちも。だからイエス・キリストを与えてくださったんですよ。私がそのイエス・キリストを信じたら、ご自分のその怒りをそのイエス・キリストのゆえに、そのなだめられるという、 プレゼントを、その贈り物を、まあ、ご自分で用意されて、そのご自分の中で、それを、その怒りをなだめるというふうに、神はなさったわけですよ。私の正しい行いで、神に対して悪いことをした。だから、私はその神に対して、なんかいいことをしようとかっていう。それでは不十分なんですよ。私がどんなに、さっき言った犠牲を払って、どんなに頑張ったとしてもですよ。私が過去を犯してしまったその罪というのは消えないんですよ。帳消しにならないんですよ。イエス・キリストの命がかけられなければ帳消しにならないほどのものなんですよ、罪というのは。それを覚えていないから、それを忘れてしまうから、じゃあこれを一生懸命やって、こんな悪いこと、私にはこんなだから、私は神からもっと愛されるために、もっと認められるために、これをやろう、あれをやろう、あれをやらなきゃ、でもやらない私はダメだとかって言って落ち込んだりするんですよ。パフォーマンスじゃないし、行いじゃないんですよ。神の怒りを、激しい怒りをなだめるものというのは、イエス・キリストの命以外ないんですよ。私がどんなに頑張ったところで、その怒りというのは収まらないんですよ。だから、神はイエス・キリストを私たちに与えてくださったわけじゃないですか。私の頑張りで神のその怒りが収まるんだったら、神はイエス・キリストを与えてないですよ。収まらないから、私のものではその不十分だから。たとえ私が命をかけて神にその お詫びをしたところで、私のこの元々罪に汚れているそのものは神にとって受け入れられるものじゃないんですよ。だから罪のないイエス・キリストが犠牲になって十字架にかかって苦しまれて死んでくださったわけじゃないですか。そのことによって神は怒りをなだめたんですよ。だから救いというのはイエス・キリストの犠牲のこの怒り、神の激しい憤りをなだめたイエス・キリストというなだめの備え物によってでないと救いというのは得られないんですよ。15節。公義が行われることは正しい者には喜びであり、不法を行う者には滅びである。公義が正しいことが行われることは正しい者にとっては喜びだって。神、イエス・キリストがまた戻ってこられる。神がこのすべてをその帳尻を合わせてくださる。それは正しいものにとって喜びなんですよ。その時こそ私たちが喜べる時ですよ。なんか、なんでこんなことが起こるんだとか、なんでっていうものが全部そのなんでが解消される時ですよ。それは私たちにとって喜びですよ。でも、そのイエス・キリストを信じないとか、その神のことをその、なんか、けとかって思ってたりする。それで不法を行うものを愛さない。ものにとっては、神の正しさ、正しい、神が正しいことを行うということは滅びだって。だその、今はいいかもしれないです。今は喜んでて、今は幸せかもしれないけども、神が来られて、その正義を行われるときに、裁きを行うときには、その人の、その喜びっていうのは失われてしまいますよ。正しいものでいたいですよ。イエス・キリストを信じるということが、私たちのその正しさだから。キリストのことを信頼し続けて、キリストにあって私は正しいと認められるんだっていうこの事実に、この真理に留まり続けていたいですよ。16節。悟りの道から迷い出る者は死者の霊たちの集会の中で休む。悟りの道から迷い出る者ですから。悟りの道を歩んでいたのに外れてしまうってことですよ。これを書いたソロモンですよ。一番の例は。ソロモンは迷い出てしまったんですよ。第一列王記の11章、9節と10節。第一列王記11章、9節と10節。主はソロモンに怒りを発せられた。それは彼の心がイスラエルの神、主から離れたからである。主が二度も彼に現れ、このことについて他の神々に従って行ってはならないと命じておられたのに、彼が主の命令を守らなかったからである。ソロモンは晩年、この700人の妻たちと300人の、そばめたち、めかけたちに、そのたぶらかされて、いろんなその神々を拝むための、廃所みたいのを作ったんですよ。ここの箇所によると、神は二度ソロモンにやめなさいって言ってるんですよ。でもソロモンは迷い出てしまったんですよ。継続して悟りの道を歩まないというのは、迷い出てしまうものですよ。今私たち御言葉を学びながらそうだそうだって思うんですよ。聖霊が働かれて私の心に、私の魂に訴えてくるんですよ。そうだって。でも私の一週間の歩みというのが、その迷い出てないかということをやっぱ気をつけている必要がありますよ。 どこかね、その、神に対して、神にそのメンテナンスしてもらって、私の心を整えていただく必要がありますよ。助けてくださいって。じゃないとすぐに迷い出てしまうから、ソロモンでさえ迷い出るんですよ。私なんかすぐ迷い出ますよ、そしたら。本当にその神の正しさと、イエス・キリストにある救いの前に、私のその、この魂というのを常に晒してないと。助けてくださいって思いを向けてないと、やっぱりすぐに影響を受けてしまって、肉の、また世の中の、また悪魔の冷やにやられてしまって、その継続して悟りの道を歩むことができなくなっちゃいますよ。17節。快楽を愛する者は貧しい人となり、葡萄酒や油を愛する者は富むことがない。快楽を愛する者は貧しくなってしまうと。で、しっかりその自分のその、まあ、財産というかお金を管理するためには、ある程度の自制が必要ですよ。お金が今あるから、財布の中にあるからといって何でもかんでも買ってって、その次回どうなるかとか明日どうなるかと全く考えなかったら、その貧しくなりますよ、当然。楽しいことばっかりを愛していては、その仕事に身を入れることもできませんよ。だから、快楽を愛する者というのは貧しくなっていく一方です。また、葡萄酒や油を愛する者、つまり彼らは富むことがないって、その葡萄酒とか油っていうのは、その嗜好品なんですよ。なくても生きていけるものですよ。で、そのなくても生きていけるものをあまりにも愛するので、それにお金を使っていってしまうんですよ。もう酒代とかも馬鹿にならないはずですよ。あ、ここで言う愛するっていうのは、その限度を超えて求めるってことですよ。自制が効かないくらい求めるってことですよ。快楽を愛するってことは。葡萄酒や油を愛するってこともそうですよ。もう我慢できないんですよ。それがないと。18節。悪者が正しい人のために身の代金となり、裏切り者がすぐな人の身代わりとなる。まあ、悪は、その必ず裁かれるってことですね。で、悪者が正しい人の身の代金になったり、裏切り者がすぐな人の身の代わりになったりするって。だから、神は正しい人を生きながらえさせるために、その悪者に罰を下す時が来ますよ。そのことがあります。裁く時が。この地上でも。例えば、ハマンがそうですよ。イスラエルの民をユダヤ人たちをその全部根絶やしにしようと考えていたハマンが。それでその自分の悪事がその明らかにされて、本来そのユダヤ人たちを全部殺すために作ったその危機で自分がその吊るされて死んだんですよ。そのようになる時があるって。正しい人が悪者に虐げられるような時代というのは必ず終わりが来るんですよ。必ず神がこの地上を、イエス・キリストが戻ってこられてこの地上を義によって裁く時が来ますよ。必ず救いというのは、その時には必ず来るんですよ。その時があります。19節。9節と、まあ、同じようなことですね。争い好きでうるさい女といるよりは、荒野に住む方がまだマシだって。で、9節の繰り返し、屋根に住む方がいいって言ってましたけど、今度は荒野に住む方がいいって。家なんかなくていいって。だから家庭に平和や平安や幸せがないと、神に心を向けることが妨げられてしまいます。だから本当にその家庭に平安がないなとか、そこでその神に思いを向けることができないなって思うんであれば、そこが祈りどころだし、そこが求めどころですよ。主を助けてくださいって。イエス・キリストをお互い信じている者同士でもうまくいかないことってあるから当たり前のように。そこがその求めどころ、願いどころですよ。この平安を与えて平和を与えてくださいって。私が争うんではなくて、そのイエス・キリストにあって和解できますようにって。家庭が平和で、私の家庭はもう平和でもう幸せですって言うんであれば、じゃあもう神に心を向けているはずですね。それなのに向けてなかったりするんです。それはもう自分の怠慢ですよ。それ以外はないです。20節。知恵のある者の住まいは好ましい財宝と油がある。しかし愚かな者はこれを飲み尽くす。知恵ある者の住まいというのは好ましい、そこには好ましい財宝と油があると。だから物質的にも祝福を受けることがあるんですよ。最低限の必要を神は満たしてくださいますよ。さっき言ったその油っていうのは嗜好品の類だから、だからその生活に本当に必要なものをプラスアルファを神は与えてくださる方でもあるんですよ。第一テモテの6章17節。 この世で富んでいる人たちに命じなさい。高ぶらないように。また頼りにならない富に望みを置かないように。むしろ私たちにすべてのものを豊かに与えて、楽しませてくださる神に望みを置くように。神にその従っていくと、自分のその楽しみとか、その嗜好品とか、この趣味の時間というのがなくなるとか、それがなんか取られるとか、もちろん悪いことやってるんだったらそれはなくなって叱るべきですけども、その楽しみがなくなるっていうのは嘘ですよ。神は必要なものを与えてくださる上、さらにその私たちを楽しませてくださるんですよ。イエス・キリストを信じてるからといって、その家庭の中に笑いがないってことはありえないですよ。うちよく言うんですよ。別に私たちの家族が完璧だとは思いませんし、それは言ってないんですけども、今私たちが住んでるところって結構静かだから、夜とかよく笑ってるんですよ。家族で。俺、もうどこまで響いてんだろうねとか、サイプラスまで聞こえてんじゃねえのかって言いながら、みんなで笑ってるんですけど。だから本当にその、神は私たちに必要なものを与えるし、また私たちを楽しませてくださいますよ。関係もそうだし、物だってそうだし、お金だってそうですよ。本当に神に従って、また神に期待していると、あるもので喜ぶことができるんですよ。でも、愚か者は、その神が与えるその富を手にしても、それを残さないで飲み尽くしてしまうから、結局楽しめないし、感謝できないんですよ。自分のその欲で、欲求で、それを全部消化するんですよ。感謝するんじゃなくて。もっと欲しいとかってなるんですよ。21節。正義と誠実を追い求める者は、命と正義を、正義と誉れとを得る。で、だから正義と誠実を追い求める人のその報酬ですよ。命と正義と誉れだって。私たちはそのイエス・キリストを信じて救われて永遠の命が与えられてますよ。報いとして。またイエス・キリストを信じて、その信仰によって、その信じたということによって、正しさという義というのが与えられているんですよ。そして私たちが神の国を相続するときに、だってイエス・キリストが私たちのそのお兄ちゃんになられて、私たちがその弟、妹として、そのイエス・キリストがおられるところをその共同相続人として神の国を相続するんですよ。そのときにイエス・キリストがその被っておられるその誉れの冠を私たちも被らせていただけるんですよ。誉れですよ。本当にその正義と誠実を追い求める、つまり追求する者には、永遠の命も、信仰による正しさ義も、神の国を相続するときに与えられる誉れも与えられるものですよ。22節。知恵のある者は、勇士たちの町に攻め上って、その頼みとする砦を倒す。知恵ある者は、勇士たちの町に攻め上るって。その頼みとする砦も倒すと。知恵というのは力に勝るんですよ。別になんか神を信じている人たちが、その信頼している知恵を持つ人たちが、なんか戦いに出かけていって、打ち破るとかそういう話をしてるんじゃないんですよ。エペソの6章の、10節。パウロはそのエペソの教会にこう言ってますね。終わりに言いますって。主にあってその大能の力によって強められなさいって。神が与えてくださる武具を取って、神の大能の力によって強められなさいって。知恵があるってことは、その神からそのようなその武具を身につけるってことですよ。私たちはその、ちゃんと見てみようか。エペソの6章に書いてありますけど、その神から与えられているその武具っていうのは、その腰にはその真理の帯をつけなさいって。真理というのは、神が私のことを愛しておられるということですよ。イエス・キリストにあって救いを与えてくださるということですよ。で胸には正義の胸当てをつけなさいって。でも正義の胸当て、義の胸当てっていうのは、そのイエス・キリストを信じる信仰によって私は義と認められたということですよ。で胸を守らないといけないから、その大切なその臓器っていうのは私たちあるから、その信仰によって義と認められたんだっていうのが私たちの胸当てになるんですよ。そして、足には平和の福音の備えを履きなさいって、私たちが履くものは、私たちの歩みというのは、福音、イエス・キリストによってもたらされた、その良い知らせに私たちは歩むんですよ。そして、これらすべてのものの上に、信仰の大盾を取りなさいって、信じるんですよ、すべてを。そうすると、その悪いものが放ってくる、悪魔が放ってくる火を消すことができるって全部。火を止めることはできないけども、火を消すことはできるって、信仰によって守るんですよ。で、救いの兜、その、周りの人たちのために取りなしを祈るんですよ。 それで御言葉、聖霊が与える御言葉の剣を持ってその悪いものに戦いに出かけて、その悪いものに対処するわけですよ。悪魔と戦うわけですよ。いや、聖書にはこう書いてあるって、あなたはそう言うけども。第二コリントの10章4節、第二コリント10章4節、私たちの戦いの武器は肉のものではなく、神の御前で要塞をも破るほどに力があるものだというふうに書いてあります。だから知恵に基づく祈り、知恵、つまり知識が与えられて信仰に結びついているその祈りというのは、要塞を破るほどに力があるって。私にはその心の要塞があったりするんですよ、私の心の中に。神に従いたくない思い。イエス・キリスト抜きの考え、言い訳。これができないとかって、私にはできない、できない。だってこうなんだから、だってああなんだから。言い訳言えばできない、その言い訳ってのはいくらでもできますよ。私これも知らない、あれもできないって言って。何度でもできます。際限なくできます。でもそのようなものが、その神に期待しない、神に信頼しない、神が助けてくださるということを信じない、そのようなものが私の心の中に要塞として、その、すくってるんですよ。でも、祈るんであれば、神には、神にあって私は何でもできるって。神は私の心を変えてくださるって。神は私のことを愛しておられるって。そうやってその祈って、神に助けてくださいって求めるんであれば、その祈りというのは、要塞をも破るほどの力があるって。第二、歴代史、16章の9節。主はその恩命をもってあまりく全地を見渡し、その心がご自分と全く一つになっている人々に御力を表してくださるのです。神は知恵のあるものに神の力、御力を表してくださるって。神に期待して、神に祈って、その神にその従、聞き従って一歩踏み出そうという人に、信仰の冒険をする人に力を表してくださるんですよ。だから、この知恵あるものというのは、勇士たちの町に攻め上るって、砦を倒すことができるんですよ。自分のその力というよりも、その知恵、神を知ってるということ、神を恐れるということは、ものすごい力なんですよ。私の生き方もそうだし、その悪魔に対しても有効な力ですよ。23節。自分の口と舌を守る者は、自分自身を守って苦しみに遭わない。自分の口と舌を守る者に対する約束っていうのは、自分自身を守るし、また苦しみに合わないって、まあ、口は災いのもの、元っても言いますからね。24節。高ぶった横柄な者、その名はあざける者。彼は威張って横柄な振る舞いをする。あざける者っていうのはどんな者かっていうと、高ぶった横柄な者だって。威張って横柄に振る舞うんだって。他の人よりも自分が分かってるとか、自分が知ってるって思ってるんですよ。だから人をあざけったり馬鹿にするんですよ。神なんかいないし、いるとしたら俺が神だとかって思ってたりするんですよ。だから神はその御言葉をあざけって、だから神とその御言葉をあざけって馬鹿にするんですよ。このあざけるものっていうのは。出エジプトの時に、そのモーセが神の言葉を伝えたパロというのは、その典型じゃないですか。あざけるんですよ。神の民を行かせてくれって。約束の地に導く必要があるって。エジプトから出してくれって。神はそう言ってるって。モーセは言うんですよ、パロに。アホかって言うんですよ。何バカなこと言ってんだって。そんなことできるわけねえじゃないかって。いろんな災いを通過しても、そんなことできない、そんなことできない。そう言うんですよ。高ぶった横柄なものだからですよ。神の言葉をあざけるからですよ。25節。怠け者の欲望はその身を殺す。その手が働くことを拒むからだ。怠け者というのはその欲望が身を殺すって。だから働かないのに欲望のまま生きるからですよ。身の丈に合わないものや、その身の丈に合わない生活を求めるんですよ。もしくはその働いてはいたとしても、収支のバランスが明らかにおかしかったりするんですよ。私以前そうだったんですよ。何度もその、なんかカードローンとかにはまりそうになりましたよ。何度も何回か失敗しましたよ。本当に助けてもらったこともありますよ。そうやってその自分のその欲望っていうのが自分の身を殺すんです。働いてなかったわけじゃないんだけども、明らかにその自分の収支よりも上の、そのなんか、クレジットとか使ったら買えちゃったりするじゃないですか。で、それでその上限いっぱいまで買っちゃって、翌月炎上するみたいな。本当に失敗しましたよ。 で、その自分の欲望っていうのは結局滅ぼすんですよ、自分の身を。ここに書いてある通りですよ。怠け者であれば余計そうですよ。やっぱ本当にその自分の身の丈に合った生活をすべきだし、その欲望っていうのはもう渦巻きますよ、私たちの中では。肉っていうの欲しいから、いろんなもの。で、羨むから。こうしたら大丈夫、ああしたら大丈夫とかで自分に言い聞かせて。でも結局自分の身を滅ぼしてしまいますよ。本当にだから与えられているもので満足するということを学ぶ必要がありますよ。その上でどうしても必要なものっていうのは出てくるから、それを神に求めるんですよ。26節。この者は一日中自分の欲望に明け暮れている。しかし正しい人は人に与えて惜しまない。これ25節の続きですね。だから怠け者は一日中自分の欲望に明け暮れているんですよ。だから常に不満足で、常に満足、その感謝がないんですよ。もっともっともっとって言ってるから。でも正しい人は人に与えて惜しまないって。もちろん全ての正しい人がその裕福だとは限らないんですよ。私たちの中にも超裕福とか超リッチの人たちはいないんですよ。それでもですよ。神との関係の中にその満足と感謝があるんですよ。正しい神は惜しまずに、御子を私たちに与えてくださったわけじゃないですか。それに加えて私たちに必要なものを何でも与えてくださる方であるはずですよ。イエス・キリストも言いましたよね。私の名によって父に求めるものは何でもあなた方に神、父が与えてくださるって。それが約束じゃないですか。そこに満足できないなんてありえないはずですよ。第二コリントの9章、10節。まく人に食べる、ごめんなさい。まく人に種と食べるパンを備えてくださる方は、あなた方にもまく種を備え、それを増やし、あなた方の義の実を増し加えてくださいます。神は私たちに必要を与えることのできる方ですよ。しかもそれ以上に私たちに与えて、私たちが楽しみ、私たちにその喜びを与えることのできる方ですよ。27節。悪者の生贄は忌み嫌われる。悪意を持って捧げるときはなおさらのこと。さっき第一サムエルの15章の22節をここに出しましたけど、そこに書いてありました。従うこと、聞き従うことは生贄に勝るって。だからその悪者の生贄、つまりその上辺だけの宗教活動っていうのは神は忌み嫌うんですよ。心の全く伴ってない。何かやってるつもりみたいな。意味もなくですよ。神に期待することもなく、ただ何時間も祈ってるような祈りっていうよりも、それをするぐらいだったら、本当にその10秒間の信仰による叫びを神は喜ばれるんですよ。神に助けてくださいって、神に期待しながらお助けくださいという、別につらつらつらつら祈る必要なんかないんですよ。神に対して10秒祈るだけで、神はそれを聞いてくださって、それを喜ばれますよ。なんか何も期待もしないのになんかシューとかって言いながらなんかこう祈ってるっていうのは意味ないですよ。時間とか言葉遣いとかそういうのは全く関係ないから。悪意を持って捧げるってどういう状態なのか。その他の誰にも見えない部分ですよ、この悪意というのは。よく捧げてるように、よくやってるように見えたりするから、上辺だけの事柄だけであればね。でもその動機の部分、つまりその神に対して嫌々ながらやってる、嫌々ながら捧げてる、強制的にやってる、うーとか。それを神はもっと嫌われるんですよ。そんなんだったらやるなってもしそういうその自分の心の中に嫌々ながらとか、なんかこの強制的にって強制されているように感じるんであれば、それは光に出す必要がありますよ、神の前に。私あなたに対してこれを行いたいんだけども、なんかめっちゃ嫌なんですって、あなたに従うことだって嫌なんですって、それをそのなんか置いておいて取り繕うようなものっていうのを神は喜ばれないですよ、決して。いやいや捧げたり強制的にその神、その捧げたりするのを神は喜ばれないんです。もしくはその下心からやるんですよ。使徒の8章を見てみると、そのシモンという人が出てきて占いをしてたんですけど、その弟子たちが手を置いて、人に手を置いて祈ったら聖霊が与えられることを見てたんですよ。うわーすげえって。でお金持っていくんですよ。でこのお金はあなた方にはその差し上げますから、その力を私にくださいって言うんですよ。であなたはその神のその賜物を金で買おうとするのかって責められるんですよ。だからそうやってその下心ですよ。神にこれをやったらもしかしたらこれが、 ベンツじゃなくてポルシェがもらえるかもしれないとか、2台じゃなくて3台かもしれない、なんかこの下心で神に良くしてもらおうみたいな、そういうそのものっていうのは悪意を持って捧げることです。アナニアとサピラだってそうですよ。その自分のその持ち財産全部売っ払って、それを人たちに捧げた、わー素晴らしいとかって言われたいからやったわけじゃないですか。神はその自分の動機を、に嘘ついた。本当のことを言わなかったこの二人を撃ちましたよ。神は意味嫌われるんですよ。ものすごい額の献金だったと思いますよ。でも別に神はお金が欲しいから私たちを救ったんじゃないんですよ。だって神、全部が神のものですよ。神は何でもできるんですよ。指パチンって鳴らさなくても何でもできるんですよ。私のその奉仕のなんか力が欲しいから神が私のことをここに置いてるんじゃないんですよ。神は関係が欲しいんですよ。神は私たちと愛し合いたいんですよ。だから私たちをここに呼んでおられるんですよ。そこのところ間違ってはならないんですよ。神にあよって愛されるから、こんなにも愛してくださる神に私何かしたいから、神に奉仕をするんですよ。神に捧げるんですよ。時間であったり、労力であったり、お金であったり。それを神は喜ばれますよ。28節。まやかしの証人は滅びる。しかしよく聞き従う者はいつまでも語る。証人には二種類あるんですね。まやかしの証人は滅びるって、嘘つく、嘘の証人っていうのは。でもよく聞く者というのは、いつまでも語るし、いつまでも証人となれるって。新約聖書にも、聞くに早く、語るのに遅くって。よく聞きなさいって。よく聞かないと正しい判断ができないし、よく聞かないと正しく伝えることができないですよ。御言葉もよく聞く必要がありますよ。よく理解する必要がありますよ。29節。悪者は厚かましく、正しい者は自分の道をわきまえる。悪者と正しい者、その身というのは、悪者は厚かましいって、もしくは頑固だって。英語の訳を直訳すると、顔を硬くするって。だから表情を変えなかったり、なんか、硬いんですよ。心硬くしてるんですよ。だから周りの人に気を配らないんですよ。自分はもうこれなんだとか、頑固なんですよ。他の人が何と言おうと。こうだ。正しいものは自分の道をわきまえるって。もしくは自分の道を立て上げるって。神が、私はこれが正しいと思ったんだけども、神がこれを正しいと言うんであれば、そうか、私は間違ってたのかって。私がまっすぐ歩んでると思ったんだけど、神は私を修正しておられるって。あ、私はまっすぐ歩んでなかったのか。その柔軟さというのは、神に、私たちにとっての祝福となりますよ。30節。主の前ではどんな知恵も英知も計りごとも役に立たない。で、神の御前ではどんな知恵であったとも英知であったとしても計りごと計画も神に対抗する手立てというのはないんですよ、私たち。どう神に対して抗っても神は最終的にはその神の正しさというもので私を計られるし、イエス・キリストがイエス・キリストを信じる信仰が私の中にあるかないか、私のうちに聖霊が住まれているか住まれてないか、それで、最終的に判断をされるんですよ。私が何を言おうと。どんな知恵を持っても、どんな英知を持っても、どんな計画を持ってしても、この神の決定されたことに対抗することができるその手立てっていうのはないですよ。だから、神に聞き従わないっていうことは、知恵のない愚かなことなんですよ。31節。馬は戦いの日のために備えられる。しかし、救いは主による。救いは主によるんですよ。私の力によらないんですよ。私の持ってるものにもよらないんですよ。馬というのは戦いの日に備えられるって。で、当時の戦いの中に、戦争というかその戦いの中に、馬がいるかどうかっていうのは、その戦いの勝敗を分けたんですよ。軍馬がいるっていうところは、一頭でもいると、ものすごいその力があったわけですよ。だから、戦車っていうふうに、その旧約聖書に書いてあるのは、その馬車ですよ、ある意味。その馬、が、その馬車、車を引いて、で、後ろでその剣を振ったりするわけですよ。で、弓矢を行ったりするわけですよ。で、その馬がその、なんていうんですか、押し倒していくわけじゃないですか。人間のその壁をね。ものすごい力があったんですよ。だから、当時は、その最強の兵器だったわけですよ。馬っていうか、その戦車っていうのがね。でも、その救いというのは力で得られるものではないって。救いというのは主によるものだって。 詩編を、の引用、引用とか詩編に書いてあることを、4つ。最後読んで終わりますけども。1つ目、詩編の20編、7節。詩編の20編の7節。ある者は戦車を、ある者は馬を求める。しかし私たちは私たちの神、主の皆を呼び求める。だ主の皆というのは、イエス、神は救いですよ。神は救うという、それが主の皆ですよ。イエス・キリストの。救いは神から来るんですよ。戦車からも、馬からも来ないんですよ。詩編の33編の16節と17節。王は軍勢の多いことによっては救われない。勇者は力の強いことによっては救い出されない。馬車も勝利の頼みにはならない。その大きな力も救いにならない。じゃあ救いは何かというと、神なんですよ。救いは神から来るんですよ。どんなに私が力があったとしても、物を持ってたとしても、お金を持ってたとしても、私の救いというのは神からしか来ないんですよ。私がその世の中的にどれだけ成功していても、どれだけ認められていても、どんなにその敬意を表されていたとしても、どんなにその社会的に成功していたとしても、大きいものであっても、みんなからわーって称賛を受けるようなものであったとしても、その私の行い、私のステータスというのは、救いに、私を救わないんですよ。救いは、神から来るんですよ。詩編の同じ33編の20節と21節。私たちの魂は主を待ち望む。主は我らの助け、我らの盾。誠に私たちの心は主を喜ぶ。私たちは聖なる御名に信頼している。神が救われるって、神から救いが来るということを信頼しているので、神を待ち望むんですよ。信頼してないと自分の力でなんか頑張りたくなるんですよ。神に正しいと認められたいっていう一心で神に対して何かやろうとするんですよ。神は私のことを、私たちのことを正しいと認めたのは、私がイエス・キリストを信じたその信仰によるんですよ。神から正しいと認められるために、神によって救われるために何か行いを神が求めることはないんですよ。正しい神が私たちに与える救いというのは、イエス・キリストを信じる信仰によってのみもたらされるものです。最後、詩編の62編、1節。私の魂は黙って、ただ神を待ち望む。私の救いは神から来る。この方を今週1週間信頼していることができますように、自分のパフォーマンスじゃないですよ。神を信頼するんですよ。自分が自分を救うんじゃないですよ。自分が人を救うんじゃないですよ。人に私が救われるんじゃないですよ。神が私を救うし、神がその人を救うんですよ。私の周りたちを。祈ります。天のお父さん。どうぞ今週一週間も今日学んだ御言葉の一つ一つを思い起こしていることができるようにどうか助けてください。お願いします。せっかくこうやって学んで、うんうんって本当にその聖霊が言ってくださることに、心に留めて、あなたのその救いを待ち望んでいたとしても、すぐに迷い出てしまいます。自分の肉や、自分のその、周りの人たちの、また世の中の考えとかに、自分の魂が影響を受けてしまいます。どうぞ毎日の生活の中で、本当にその聖霊によって私の心をそのメンテナンスする。私の心を聖霊の前にその差し出す。聖霊のその思いや考えや声に、その、影響を受けるような時間、あなたに祈ったり、あなたのことを、思い巡らしたり、御言葉を読んだり、そのような時間を私たちにお与えください。お願いします。志をどうか私たちのうちに立てさせてくださって、どうかそのことを行わせてください。自分の生活の中で本当にあなたのことを思い起こして、まっすぐに歩むことができるようにお助けください。そしてあなたから救いを得て、本当にその救いを体験できますように、あなたによって助けられ、救われて、毎日の生活の中で喜び、楽しみを、味わうことができますように、どうぞ私たち一人一人を導いてください。お願いします。お願い、イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。